あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、アクムです。
台風10号通過中ということで、ちょうど今、本州を通り抜けて日本海側を移動中ですけれども、ちょうどあの私の住んでいるあたりは暴風雨、
はい、うちはもう完全にね通り抜けちゃってるんで、まあ、風でもちょっと少し強いかなって感じです。雨は降ってないけど、
はい、今日初めて私あの買ってたカッパっていうかレインコートですね、はい、
カッパでいいよ、カッパで、
うん、あれをね、あの鬼を着ました。とうとう出番がやってきたっていう感じで、あのちょうど仕事から帰るときに台風で雨風強くなる前に返してくださいねって言ってたんですけど、結局返しあの間に合わなくって、でも会社出るときに、ああ窓の外見たら横殴りの雨風で、これは念のために持ってきていた
あれ
カッパの出番
あれ
っていうので、いそいそ着込んでお先に失礼しますって出たんですけど、あのズボンじゃない、ズボンはなくて上で羽織るタイプなんですね、
はい、
あの白っぽい透明なよくある、
はいはい、ズボンまで行くともう本格的ですよね、うん、バイクかみたいな感じになっちゃうね、う
ん、で一応丈はあの長めの膝下までだったんですけども、あの風が強すぎて傘を差してたら傘が本当飛ばされそうになっちゃうのをこう必死に、これは高い傘、いい傘だから壊したらいかんからって必死で風の向きとか考えながら、こう一生懸命こう傘が壊れないように頑張ってたんですね。そしたらあの風で葉っぱの裾がブワーッとこう吹き上げられるんですよ。そうすると結局あの上は守られたんですけど、下半身がびちゃびちゃっていう状態で、はい、あーやだな、この年になってびちゃびちゃきついなって思いながら、しかも私あの電車でちょっと中あのごとごと帰らないといけないんですけれども、あの電車でズボンの前側が半分、あの何、前側が前面がびちゃびちゃっていう状態で乗ってたらですね、すっごいあのお子さんが、なんか小学校1年生ぐらいのお子さんたちがじっと私の下半身を凝視しててお母ちゃん違うよ違うよ、あなた方思ってると多分違うよって言いながら心の中で弁解しながら帰りました。
でもね、今回も結構すごく何十万人避難してくださいみたいな感じになってましたからね、
うん、そう大型ですもんね。
まあ、何もないといいんですけどね、リスナーの皆さん
ね。そうですね、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。ちなみにあの私よりもうちょっと早く帰った同僚は傘が見事にバッキバキに折れたそうですよ、
はい、傘ってねどうしても作り的に折れやすいですよね、仕組み的にね、
うん、
なんか最近折れにくいやつもあるとは聞きますけどね、う
ん、あ、私持ってる傘はなんか折れにくいって、暴風に強いって、なんか強風に強いってついてたやつなんで、はい、でもやっぱりこう、傘がすごい形に、風に煽られてすごい形になるので、ヒヤヒヤしてました。
うん、まあ私はどうせあのコンビニ傘しか使わない人なんで、
うん、まあでも本当あの傘に気を取られてね、またそれで危ないかったりもするので、その辺は傘にあんまり依存しない方がいいのかなと思う。
そうですね、まあ、そういう風が強い時はねあんまり意味なさないからね、
う
ん、本当ね。
そう、はい、ね、年々そういう天気が、ね、激しくなるので、もうちょっといい方法を考えていきたいなと。とりあえず今回のカッパは失敗だったなって、
はい、
思ってます。さあ、前回は大人の夏休み直前編をお送りしました、ね、それから今ちょうどお盆休み真っ只中か、もう終わったか、まだまだこの後ってか、らしか、あの、いう方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、いかがですか？
でも私関係ないんで、ずっと仕事してましたよ。
あ、お疲れ様です。はい。
なんかね、あの、まあ、取引先が盆休みじゃないとこが多い。うん、 で、まあ今日あたりは休みのところあるんですけど、15日はね、長崎は15日が休みが多いので、
今日お祭りだ、
お祭りじゃない、
お祭りじゃない、はい、お祭り、あの精霊流し、
はい、そうです、精霊流しですね、
ですよね、
はいはい、うん、そうです、まあそれで休みの時頃があるっていうぐらいで、なので、うん、基本全然こう読み通りみたいな感じでやってたので、うんうんうんうん、あんまり休み、お盆休みを味わえてない感もありますね、はい、
そうですか、お疲れ様です。さあ、ということで、私の夏休み話をする前に、はい、いただいたコメントをご紹介します。まず、ウォンさんからいただきました。ここしばらく自動車関連の仕事が暇で、今年はお盆休みが9日間になりました。渋滞も混雑も嫌い、大嫌いなので、できるだけ引きこもって自宅と実家の荷物を片付けようかと思っています。そろそろ自分が死んだ後のことも考えて、身辺整理しておかねばと。毎夜熱帯夜が続くので、寝具をどうにかしたいと考えています。今は冷感素材の敷きパッドを使っているのですが、時間が経つと体温がこもってしまい、暑さで夜中に何度も目が覚めるのです。たまたま見かけた空調服作っているメーカーの敷きパッドにファンをつけたものがあって調べてみたのですが、素材がプラスチックなので硬くて寝心地が悪そう。さらにアマゾンさんで探していると、ベルチェソ市で温度調節した水を循環させるものがあるようで、評価もまずまず。クムさんは以前ウォーターベッドを使っておられましたよね。温度管理としてはそれに近い感じで使えないかなと考えているのですが、どうでしょうね。そこそこいいお値段なので、なず悩ましいところなのですが、安眠には買い難いしと夜中に目を覚ましては眺めておりますということです。どうもありがとうございます。はい、9連休、
はい、素晴らしいですね。まあね、9連休もさ、 あ、
うん、
あって嬉しいタイプの人と、うんうん、9連休もあってもなっていう ね、
まあ、ね、困っちゃうなっていう。
そうそう、でしかもほらやっぱり値段的にも高いわけじゃない、旅行に行けるのかって言っても行けるわけでもない、
うん、そう、人も ね渋滞もあるし、そうそうそうそう、混雑もあるし、
そこまでの値段かけてって思う場合もあるでしょうしね、
うん、
お金持っててもね、
うん、
なかなか難しいですよね。まあでも、こう、なんていうの、やっぱり、年に何回か、こう、一度に休み取れる場があるのは、まあ悪くはないのかなと思うので、
うん、
まあ我々みたいにあんまり仕事関係ない人もいますけれども、
うん、
でもね、こう、休みにお金使うことも大事なのかなっていうね、経済回すためにはね。
そうね。
はい、
ね、もうちょっと気候のいい時期とかでもいいと思うんですよ。もうさすがにこの暑いのはもう暑さを避けて過ごすっていう方が。
だって外ね、本当にね、だってどこかに行きたいという気持ち、日中に起こさせないじゃないですか。しかも台風まで来るしみたいなさ。
そうですよね。もう本当夜も暑いし、暑いし、本当暑いし。
まあ台風行ったおかげで今日涼しいんですよ。おかげでね。
そうなんです
か。はい、あ、うん。あの、クーラーをかけずにいられる。まあ、日中はね、クーラーかけずにいられる時間帯がありましたからね。
うん。
うん、まあ、このままね、ちょっとね、少し涼しくなってくれないかなとは思ってますけど、うん、そうはいかないだろうね。ね、
そうね。というので、何これは。敷きパッド。あ、そうそう。今、冷感素材の敷きパッドってね、いろんなのが出てますけども。はい、
まあ、ニトリからいろんなところから出てますよね。
あれはなんか寝返りをすることでヒヤッとなるっていう風に、寝返りをするとこう新鮮な部分がヒヤッと感じれるみたいなのを、私なんかあの自分が寝てて経験して思ったんですけど、ずっと同じところで 寝っぱなしだと確かに体温がこもって暑いですよね。
うん、私は使ってないんで分かんないんですけどね、
うん、
娘は使ってますよ。
で、ウォンさんがいろいろあのご覧になってた空調服を作っているところの敷きパッドとか、あとはあのベルチェ素子で温度調節した水を循環させるパッド、
はい、
これは睡眠パッド、睡眠の水が水なんですけど。
あのね、私が使ってたのは、うん、もう大昔のウォーターベッドですから、
うん、
単純に中が水なだけですよね、
うん、
循環はさせないしてくれないので、
うん、
ただあの量が 多いからね、うん、水の量がすごい量入ってるわけなので、持てないぐらいの重さの水が入ってるんで、そう簡単にその水があったかくなることはないわけですよ、
うん、
だからまあ本来ならヒーターを一年中つけておかなきゃいけないぐらい、寝ようと思えば、その季節によって合わせるんですけどね、温度はね、冬はあの暖かい感じで、夏場は、でもオフにするか、オフからちょっと暖かいぐらいにするか、で本当はね、やっぱり夏場でもオンの状態なんですよ、
うんうん、
なんですけど、さすがに暑くなってくるとオフにしたくなるわけですよね、
うんうんうん、
だからもうここ数年さ、あの夏場はずっとオフにしてました。だから、
うん、
あの水の状態ですよね。だからヒヤってしてますよね、
うん、あ、何度って調節はできたの？
何度はできるよ。何度って、お水の温度は何度っていう調節はできるけど、冷たい調節はできないよね。うん、オフにするしかないし。
なるほどね。
はい。だから、冬場は上げることで、その、あったかくできますよね。うん、だから、冬にお布団に入って寒いってことはほぼなかったわけなので、
うん、
いつ入っても暖かかったですよね、
うん。この睡眠マットっていうのは、布団の上に乗せるタイプっぽいので、あの薄いんですよね。
うん、
だから、あのこう水を循環させて温度の調節をっていう感じみたいですけど、はい、すごいな、まあ、大掛かり
だな。大掛かりですね。いや、でも、ウォーターベッドよりは大掛かりじゃないと思いますよ。
そうなんですよね。で、何かあった時にパッとどけることもできるし。
そう。ウォーターベッドはね、正直難しいと思うよ、あれは。うん、まあ、今のやつはだいぶ進化してるからね。で、ますます大変になってますもんね、
うん、
こう昔は本当に水だけだったけど、それに今は、うん、コイルも入った上に水が乗っかってたりとかいろいろするタイプも出てますし、寝心地はだいぶ改善されてるんじゃないかな。昔のウォーターベッド本当沈んでたからね、
うん、
そうだから、その沈んでる分横寝すると良かったけれども、普通に寝ると今度は腰のところから下がって沈んでいくみたいなところもあったので、うん、いい面もあるし悪い面もあるっていう感じではあったから、うん、そうだね、うん、まあ結構いろいろね、後の処理も大変だし、
うん、
あまりおすすめできるかって言われると悩みどころかな。ただ、
うん、
その夏の冷たさと冬の暖かさだけはやっぱり良かったなと思いますけどね、うん、でも
ね、
結局電気毛布使えばいいじゃんとかさ、うん、電気式毛布だっけ冬もね、うん、あれ入れときゃいいだけの話なんで、はいはい、結局もうそれで慣れちゃったら、ね、もう食べてやっぱり戻りたいなとはまでは思わないですよ、
うんうん、
ただ夏場やっぱりクーラー、エアコンかけたままで寝てると喉がね痛くなってくるんで、それがねちょっとね辛いよね。
あー、もう私、もう、うちは、エアコンを消すという選択肢がなくなってしまったんですよ。あの、建物が熱を持っちゃうので。
あ、なるほどね。
夏。暑いので。
日中のね、
うん。うん、そうそう。で、あの、本当にあの、命生命の危機を感じる熱なので、あの、エアコンでずっと部屋を冷やしとかないとダメだなって思って。うん、でも、あんまりやっぱりこう体的にはちょっと苦手なんですけれども、それよりもこの暑さの方がやばいのでずっとつけっぱなしなんですよ。なので、もともとはエアコンつけずに寝ること前提でこの冷感の敷きパッドを買ったりとかもしてたんだけど、結局エアコンつけっぱなしだから、まあ普通の布団で OK よね。
ああ、なるほどね。
しかも掛け布団が、あのタオルケットじゃ寒いので、
うん、
あの普通の掛け布団をかけて寝てる状態ですね、は
い、
うん、
そうだから難しいんだよね、その冷感のシーツ的なやつ、タオルケット的なやつを買おうかなって思いもしたんですけど、
うん、
いやでも結局寒かったら薄手の羽毛布団着た方がマシじゃんっていう感じになるんで、だから結構あの兼用に羽毛布団2種類いつも使ってて、冬場はもっと厚みのあるで、春、うん、まあ、夏場というか、まあ、結構長い期間使ってるのが薄手のやつがあるんですけど、うん、その薄手のやつを着ているおかげで、まあ、大体なんとかなるよねみたいなさ、
うん、そう
寒ければ着りゃいいみたいな感じ。
羽毛布団をこう適度に剥がしながら半分ぐらい入っとくとか、
本来年中着れる代物ですからね羽毛布団ね。
そうね、
でもさすがに夏場に着ると暑いんだよね、何もなければね。
うん、そうなんです。
だから 何も着ないときは脱いでりゃいいやぐらいな感じになって最近は、うん、着たり着なかったりお腹だけかけたりとかしてますよ、
うん、そうそうそうそう、
はい、用心しないとね、大体その上に犬が乗ってるもんだから、うん、こう取り合いになるっていうね
はい、ということで早く快適な眠りがね得られるといいですね。
そう、快適な眠りが安価で得られるといいですよね、うん、本当ね。
そうですね、はい、ありがとうございます。次はスイスさんからいただきました。私も字が汚いので旅行で何か書き留めることはしないのですが、一応簡単な工程表を書くのは無印良品のパスポートメモの本願タイプ、そして旅先の駅等にあるスタンプを押していくのがアピカの紳士なノートの無地タイプと使い分けています。お金や御朱印帳を持って旅をします。今回は岐阜県長良川鉄道沿線と岐阜県大垣市、そして滋賀県の鮫ヶ井を訪れて名水巡りをしてきました。ああ、心が洗われたわと思いきや、応援しているサッカーチームが天皇杯で2年連続大学生に負けるという失態に心がすさんでしまいました。ということです。どうもありがとうございます。はい。私も無印良品のパスポートメモの方眼タイプは普段使ってたりしますね。で、最近文具屋さんでちょっと、なんか、目が行ってしまうアピカの紳士な脳が、ノートの無地タイプ。紳士なノートって書いてあるんですよ。
はいはい。
イギリス紳士の紳士ですよ。うん、うん。なんか結構男性向けの文具が最近充実してきてる感じで、ノートとかメモ帳とか、あ、渋かっこいいな、とか思って。見てたりもします。
まあ表紙がかっこいいけれどみたいな感じですよね。
うん。うんうん、まあね。
いや私はね多分ねこういうノートを買ってもほぼ使わない。
そうなんですよ。
気持ちは欲しい。その、うん、なんていうの？グッズ好き的には、
うん、
めっちゃ欲しいんですよ。もちろん今やっぱ流行ってるじゃん。まあ今っていうかもうだいぶ前からこう、うん、流行ってるでしょ。
そう。
ペンじゃない。万年筆とかさ。
万年筆とかね。
そう、うん。ペンだって種類いろいろあるし、万年筆も、万年筆が流行ってるじゃん。うん、万年筆欲しいんだよ。
うん、
まあ持ってた、持ってるしね。うん、でも、うん、結局、ここ最近の、こう、ちょっとなんか、ふっとい感じのさ、
うん、
人気のやつあるじゃないですか。うん、ああいうの欲しいんだけど、
うん、
汚いから字がね、
うん。
字も汚きゃ絵も描けないから、
うん、
確実に無駄になるわけですよ。もうね、うん。しかももう漢字を覚えていない。
そう。私を書きながらよく検索して何だったっけって。
もう基本書けないんですよ、ほぼ。
そう。
そう。うん、簡単な普通の文字すらパッて出てこないから、
うん、
そのぐらいもう劣化してるんですよね、脳みそがね。うん、ってなると、ほぼ意味がない。
うん、
図形書いてこうどうこうみたいなこともだから iPad Pro のペンすらその書き取りには使えないわけです。
なるほど。
話をしてて
何に使ってんの？
ボタンを押すのに使ってますよ。何の意味もない。
あら、
そうだから本当にもったいない。まあだから、うん、欲しいんだよね、グッズマニア的にはね、うん、いろいろ欲しいものがいっぱいある。
私もだからしばらくずっとノートとか好きで、あ、これ素敵だなとか可愛いなとか思ったら買ってたんですよ。
はい、
で、買うんだけど、使い道がなくって、肥やしになって、なんか、本棚の端にこう突っ込んでいってたりしてたんですよ。
はい、
で、最近になって、で、万年筆も買うけど使いどころがないぞっていう状態だったのを何とかしようと思って、そういう肥やしのノートでと万年筆で書くものを決めたんです。私料理の番組好きなんで、特に今 D ライフとかでやってる料理番組、海外の料理番組とか好きで見てると気になるレシピがあるっていうのを一生懸命そこにもう汚い走り書きでもバーッと書くんですよ。万年筆で、
はい、
字の練習だみたいな感じで。で、うん。で、それを書き溜めて、で、改めて、まあ自分でもそれで作ってみて、これはいいぞってなったら、ちょっと綺麗なノートにもう一遍書いていくとか、うん。まずはその自分の好きな部分だけで使うっていうのを始めて、今回は旅用で、ね、ノートを使おう 旅ノートを作ろうっていうので、ちょっと次のステップに今上がった感じです。
はい、
で、上がるんですけど、形から入る方なので私。本来なら安い、普通のノートでも十分なはずなんだけど、形から入る先週ね、お話しした、トラベラーズノート系の革の表紙を買ったり、リフィルもですね、まずついてるのだけで、それを全部使い切ってから新しいのを買えばいいのに、おととい、ジムキングに行って、ジムキングに行って、いや、でも足りなくなったらとか、念のために行ってジムキング行ったら売ってたんですよ。
はいはい、
まさかの、いろんなリフィルが。
はい。
いろんなリフィルとか。
はいはいはい。それはねダメなパターンですよね。
そうですよね。いやまだ一冊目をリフィルの一冊目を買ってるはずなのに、なんでいやまた買いに出るの大変だからって3つ買ってんの。
でもまあそういう気持ちが ね使わせるんじゃないですか。
うん、そうですかね。はい、というので今せっせせっせと切り張り切り張りいろんなものを切り張りしているところです。というので。私の旅の話そろそろいいですか？
メモの話じゃあもう一個追加しましょう。私ねそういえば一個だけ、はい、今でも使ってるメモ帳があります。
う
ん、ほうほう。昔まあ今でも人気は人気なんでしょうけど、うん、昔一時期流行ったよねロディアが。
あ、今もしっかりと。
そうそうそう人気ですけど、
うん、
まあね普通に
オレンジ色のね。
そうですそうです。こうコーナーができてますよね。ハンズとか行くとね。
あります、
はいはい、5×5 の、ちっちゃいやつです。ちっちゃいメモ帳を私は、うん、よく使ってるというかこれだけだねずっと使ってるのは、うん、っていうか、
うん、
どうしても手書きが必要な時ってあるじゃない。
ありますね、
はい、でもまだ1冊目のやっと半分ぐらいです。
それ何年使ったの？
もうね10年ぐらい前じゃないかな。レザーのケースとセットで買ったんですよ。レザ
ー、
オリジナルじゃなくて、ね、その、うん、どっかのねこうお店が出してるような通販で買った記憶があるんで、うん、今はね標準オリジナルでもちゃんと作ってたりとかするみたいですけど、うん、当時なくて、だからそのとにかくちょっといいコードバンみたいな革のレザーケースとセットで、うん、まあセットというか、うん、ケースを買うとメモ帳もついてくるみたいなやつだったんだけど、そうでこれだけは未だに外に行くときに持って行ったりはしてますね。それでも逆にこの革のケースが重いんじゃないかとか思ったりするぐらいで、うん、でもこれだけずっと使ってんのは本当に。でも見るたびに自分の字が汚くて読めません
、うん、
あるあるですよね。
なんかそういうのでしばらく書かないとなんかまた開いて書こうという気持ちにならなくて、私外新しいのやり替えてます。もうそれはちょっとここってね、
はい、まああるわ。でもほらロディアのあれって基本切り取り型だから、
うん、
そうそ う, そう、ね、切り取りだか型だからいいんです。見らなかったら全部捨てていけばいい、ね、
うん、
はい、それぐらいです私は未だに使ってるの、ね、はい、
はい、というので持ち歩くのはね軽量もポイントの一つ。
そうちゃんと小さいペンがねこう挟まる場所が一緒についてますんで、うん、そこに挟めて持ち歩いてますね。でもそれですらね、うん、場合によっちゃね邪魔だな、どうせスマホでメモ取った方がマシじゃんとかなっちゃうっていうさ、
うん、そうですよね、うん、私もねもうちょっと手帳書けるようにしようって思ってほぼ日の、
はいはい、ほぼ日も買ったこともあります。うう 2年買いました、ね、
手帳入れの、
はい、うん、2年買ったけど結局あほぼ使わないんだなって、一番使ってるのはペンだけだったみたいなことになって、うん、もうやめたって感じになりましたね、う
ん、私もまあちょっとケースを先日この間買ったのでそれを今持ち歩いてるんですが、重いよね。
そう
それは中に文具とかいろいろ入れちゃってるので欲張って、はい、それは重いさって話になるんですけれども、いやこう欲と
そう
願望と実際と現実とっていうところ
で、やっぱなかなかねうまくいかないです、そういうのね思ってるようにはね、
まあ、まあ、それがこうねだんだん年を取って変化していくのをこう期待してるんですけどね
はい、わかりました。
はい、ということでスイスさんありがとうございます。ということで、先ほどもちょっと話題に出ましたが、私旅に出てまいりました 一泊二日で出かけるっていうのは本当久しぶりで、多分前に京都に行こうっていう回があったんですよ。そうだ、京都に行こうっていう、
はい、
もうかれこれ5年以上もっと前なのかなと思うんですけれども、一人旅に出た、あったんですけども、それ以来のちゃんとね旅に出るぞという気持ちのもとで出たのは今回が久しぶりで、でどこに行くか、お盆だからっていう宿が取れないじゃないですか、直前だと。
はい。
なので宿ありきで探して行ってきました。と行った先が長野県駒ヶ根市。多分ピンと来ないでしょうけど、日本アルプスってわかります？
はいはい。日本アルプスは。
社会で習いました。はいはい、日本アルプス。飛騨、木曽、飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈って3もありますよね。はい、その、
さすがに知らないけどね。
その、飛騨と赤石の間にある市で。うん。ちょっとピンとこ、
ね。ピンとこ。私言われても多分、地理疎い
の。ね、
はい、
諏訪湖の下の辺。
ああ、なるほどね。
まあ、大雑把に。
はい。あまり説明してもそこ意味がないと思うよ。
そうですね。はい。
興味のある人は多分ググると思いますからね。
うん、ですね。はい。まあ、たまたま温泉泊まりたいなって、温泉の宿で予算、希望の日で予算が合うところっていうので、バーっと、予約サイトを見ていたらあったのが、なんて言えばいいんだろう。早太郎温泉って出てたんです。
お、
これは早太郎温泉っていうのは多分、ゆるキャン、
うん、聞いたことあるぞっていうね。
漫画を読んだり、はい、アニメを見た方は記憶にあると思うんです。で、まあ、そこで出てくる女の子が一人でバイク乗ってキャンプに行く途中に通ったのが、そこの温泉に入って、犬を祀ってる、早太郎っていう犬を祀ってるお寺を巡って、で、ソースカツ丼を、駒ヶ根ソースカツ丼を食べたっていうエピソードがあって、それがパーンと来て、あ、ここだって、そこで速攻予約を取って、で、駒ヶ根に行ってきました。まあ、早い話が聖地巡礼ですね。
ゆるキャンの聖地巡礼を、俺より先に行ってるっていうね、本当に。
っていうのと、あとは、駒ヶ岳、木曽駒ヶ岳っていうので、千畳敷カール。まあ、それもその作品の中には、ちらっと出てきたんですけれども、千畳敷カールっていう、氷河で、山の山頂付近が氷河でこう、削られて、お椀型っていうか、こう、緩い、傾斜になってる部分があるんですよ。
はい。
で、そこが、ロープウェイで行ける。日本で一番標高の高いロープウェイっていう、ので、じゃあ私もそこの、山の上の2612メートル、そこに立つことができる。っていうので、そこも行ってきました。今回のアートワークはその千畳敷カールの景色です。っていうのでね、何が一番感動したかっていうと、聖地巡礼よりもその千畳敷カールの景色でしたね。
お、まあね、その大自然の景色っていうのは、ほら、やっぱり日頃見れるものじゃないからこそ、の良さがやっぱりあるわけだからね。
そうなんですよ。うん、で、普段登山するタイプ私はないので、山に登るのが苦手、
はい
はい、で自分で登山っていうのは考えられないんで、そういう高いところに行ってみたい願望はあったんですね。で最近ほら、山と食欲と私っていうちょっと登山系の漫画を読んでたのもあって、で、そこにぜひ行きたいな気持ちが行きました。お盆だから人多いだろうなっていう覚悟もして。
うん、お盆だからっていうか、まあ、休みだからだよね。
そう、うん、お休みで、やっぱり夏山ですから、登山のシーズンじゃない。なので、ちょうどそこから、登山する方も、登山する人と、あとは観光客で、こう、歩いて散策で、ロープウェイ乗って歩いて、その付近を散策する人、二タイプ行ったんですね。なので、まあ、そこそこの、こう、人で賑わっていたんですけれども、うん。ちょうど、いいタイミングで、そこそこの、人手がそこそこの間に、こう、行ってぐるっと回って、景色を眺めて、楽しめたので、本当最高でした。ね。また行きたいな、と思いました。うん。
いや、でもね、
今度は季節を変えて。
いいところだったら、やっぱりまた行きたいなって思いますよね。なかなか二度目ってないんですけどね。
うん。
他のところに行くからね、それだったらね。
あと季節によって景色が変わるじゃないです
か。はい。
今回は夏の、短い高原の夏の時期だったので、お花がいっぱい咲いて、そういう時期だったんですが、そこは4月、5月は雪なんですよ。
大変なんじゃないの？行くのがまず、その時期って。
下は4月、下界は4月、5月だから。
ああ、はいはいはいはい。
で、そこからロープウェイ登っていくと。
なら大丈夫なんですね、ロープウェイならね。
雪景色だから。はい、っていうので、またぜひ、季節を変えていきたい。あと、紅葉の時期。もう来月末ぐらいにはもう紅葉らしいので、まあ、いつか何年後かにまた訪れたいな。思いました。そして私のこの今回の旅の目的だった美味しいものを食べて温泉に入って癒されるっていう目的もしっかり達成しまして、もう景色を見るだけで癒され、さらに温泉で癒され、ね、
いい。
ちょっと奮発したホテルのご飯とあとソースカツ丼、ちょっとずっと心の中で憧れてたソースカツ丼も、はい、食べれました。
も
う大満足で溜め込んでたストレスがもうふわーっとさーっと溶け出して
よかったね。大事なことで何よりもね、何よりも大事なのはそこですよ、本当ね。
ね、はい。で今日仕事ね、また始まりが始まったんですけれども、今日から、帰りの電車で温泉をくぐってる自分がいました。
そうね、そういうことなんですよね。ストレス発散したと思った次の日に大いなるストレスがかかってくるというのがね、現実の世の中ですよね、本当にね、
うん、あれおかしいな、なんかこう今日3日分くらい疲れて帰ったなみたいな。そ
う
そ
う、キャンプに行って帰ってきた次の日からもうウェーみたいになるのと一緒ですよ、本当に、うん。
本当一泊二日でもこんだけ楽しめるんだっていうのが良かったので、
やっぱり、ね、外に出なきゃダメなんですよね、こうなかなかね、うん、我々引き込むようにライフ多いですけど ね。
そうですね、はい、でそれがきっかけがもう聖地巡礼でもいいと思います。
何でもいいです、本当にね、
何でもいいです本当、うん、まあ、新しいものに触れるっていう、
はい、
良さを感じたので、これからもそういうのを経験していきたいなと思っています。さあ、ということで皆さんはいかがだったんでしょうか。結局よくわからずに終わりましたが、
はい、
きっとみんな仕事で忙しかった
のかな。そうそう、みんな仕事で、そんなね、今ほらがっつり休んでどっかっていう人たちと、もう全くそうじゃない人たちに分かれてますからね。
そうなんですよ。で結局ね、そういう盆休みだなんだって言っても、ご家庭でお子さんとかいるともうそれどころじゃないわよみたいな、
はい、もうある
しね、方々だっているわけじゃないですか、うん、家族のサービスで大変みたいな、こんな時に畑仕事やれとか言われたとか、
まあ、時期的にね、いろいろ忙しい時期でもあるからね、やっぱりね、
うん、そうですよね、はい。まあ、これからまたシルバーウィークとかいろいろありますからね、
考えたくないわ。シルバーが大変だからやめてくれ。まあ、でも休みとしてはあってもいいと思うね。
そうですね、そういうリフレッシュっていう時は大事ですからね、
はい、いや私は多分確実にシルバーウィークは死ぬと思いますけどね。またね、毎日
生き抜いてください、
入院してほしい本当に。
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタとコソットさん、キジコさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、ダイさん、よみがえるさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。